さあミスティック車旅、キャンピングカーの製造販売の総合メーカー MIS ミスティックの本社工場にやってきております。有限会社ミスティックプランニングの代表取締役社長佐藤正さんにいろいろお話を伺ってまいります。今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、先月の放送が7月の25日でした。それ以降ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
夏休みがね入りましたんで、うん、ただ双葉店の方は私もほぼ出てまして、
はい、
まあ、邪魔をしに行ったんですけどね。
邪魔邪魔
以前はお盆とか、はい、連休中とかはやはりこう欲しい方ってのはもうみんな遊び行ってるんだろうなみたいなことで、うん、まあ、うちの方もこう一気に社員も休ませたいっていうのもありましてね、はい、休んでたんですけど、今年ちょっと久しぶりに双葉店のみ開けてみました、はい、
うん、
やはりこうポツポツこういう時じゃなきゃ来れないねっていう方は、うん、いらっしゃっていただいて、ただそういう人たちをこうにこう、ね、お考えいただくためにはこういうお休み中もいいなっていうのは改めて感じたんですけどね。
やはり旅行がてらちょっと見に行ってみるかなんていう方多いかもしれませんよね。
旅行の途中にちょっと帰り寄ってみたんだよっていう方も何件かいらっしゃったんで、
はい、
まあ、これはこれでやっぱりちょっと考えていかなきゃいけないなっていうのは思いますけどね、
はい
はい。
さあ、その他佐藤社長は個人的にどっか行かれたんでしょうか。
その休みの最終日にやっとバイクに乗れましてですね、はい、全然バイクにも乗れない、キャンパーも使えないっていう、まあ、まあキャンパーはね毎月毎月ちょっと、はい、パーク巡りとか行ってたんであれなんですけど、本当、はい、バイク久しぶりで、一番奥に多少埃をかぶったハーレーがありましてですね、
お
今日はこれ乗るぞと
久々に出しましたか。
出したんですけど、出す時からフラフラしてて、走り出してから1時間ぐらいは大丈夫かな俺ってぐらいか感じでこうふらついてたんですけど、うん、まあ、最後1日こう走って夕方になると俺いけるなまだみたいな感じでこう振り回してたんで、今は一番手元に置いてありますけどね。
なるほど、
いつでも行けるように。
さあ、そしてこのインタビューが放送されるのが8月の29日です。先月行かれるとお話をされておりました秋田県大仙市に日本全国から選ばれた花火師が集まり、日本一を競う第98回全国花火競技大会、通称大曲の花火大会の日でございます。このインタビューを収録している今日は8月の20日現在の予定や心境、予定変更ですか。
いえいえ、もうそのまま27日に出発しようかなと。で、前日の昼までに必ず入ってくれと。
お、
まあ、一応なんかナンバーをねもう言いまして、はい、登録しておくんですって、
うん、
でそれで行かないと入れてくれないっていう、
はい、ルート的にはどういうルートで行かれるつもりなんですか。
何も考えずに東北道登ってってですね、で秋田道かなと思ってますけど、
なるほど。
なんか仙台から3時間って言ってたんで、
はい、
結構ね遠いですよね。車のね異常がないように、はい、途中でうわーなんてことにならないようにちょっと整備をしていこうかなと思ってますけどね。
また次回にそのあたりの詳しいお話をお伺いできればと思っておりますが、
はい、
さて7月の28日に熊本県で発生したマグニチュード 7.1 の大地震、先月ですが日本 RV 協会、令和8年熊本地震の被災地支援を目的に会員企業が保有するキャンピングカーの対応を決定したと発表されました。熊本県内での支援活動をバックアップするために医療系の NPO 法人へ2台、独立行政法人水資源機構へ1台のキャンピングカーを無償貸与、さらに今後は自治体や支援団体からの要請に応じて順次適切な追加支援を展開する方針とのことなんですが、まあ被災地で復旧支援活動に当たるスタッフの宿泊場所、休憩スペースの確保、発災直後の大きなこれ課題となっているかと思うんですが、やはりこういうところではプライバシーが保たれる快適な車内空間の提供というのは大事なことだと思うんですが、いかがでしょうか。
ですね、最近も石川県の方に、はい、ね、はい、後に関わった方に聞いたんですけど、応援に行ってる方たちの、まあ、特に観光省の関係の人たちっていうのは当然その、まあ、寝るところがね確保がとても難しいということで、その能登の時はキャンピングカーがこう入ってくれた後は楽になったよっていうのをおっしゃったんですけどね、
はい、
で今回も熊本の方はこの九州っていうのが RV 協会 の会長のお膝元ってこともありますんで、もともと熊本の方にはその前の実績もありますんでね、
はい、
で10年前の時には私もその車中泊指導ということで、こう段ボールをうまく形を作ってですね、で乗用車にこう寝る三段なんかをこうお話をしには行ったんですけど、 キャンピングカーとかも地元 の、 あの業者なんかは災害対策車っていうのも用意したりですね、はい、結構、まあ、その辺はこう準備はある程度こう、整っているあの地域ではあるんですよね。
実際問題は僕なんかも東日本の時に自分のキャンピングカーに乗ってそのまま支援に入ったっていうところもありますし、そういうところではそのやはり利便性っていうかこうボランティアとかいろんなもので支援しに行く立場の方っていうのはその本当にこう一つの家が動くっていう感じもありますね。それは楽ですよね。やっぱり
楽ですね。ちょっとこれは異色かもしれないんですけど、そのキャンピング 業界としてはですけど、もともと山梨出身 の、 あのロータス RV の、 あの松本社長っていうのは、はい、トイレカーを結構全国の商社に出してて、で今回も電話するとどこに乗ってたら熊本だよとかって言って、はい、トイレのこう水とかあとこうその使用後の やつをこう捨てるっていうのはもうそれは市町村の方がなんかこう担当してやるんですって、はい、だからそれだけ持ってで定期的なそのメンテナンスでちょっと移動したりっていうことを何度もやってたようですけどね。で未だに もちろんやってますけど、だいたいこう水洗トイレが入るっていうのはちょっと時間経ってからなんで、はい、まあいわゆる昔でいうとこのぽっちゃんトイレ、うん、私もその熊本行った時にはちょっとそれを使わせていただいたこともあるんですけど、はい、なかなかこう慣れてない方は辛いよなこれはっていうのはありましたですよね。だからトイレは、まあ、あの今の現代社会ですからこう 水がこう流れてこうまあ、きれいに保ってできるっていうのはだいぶ精神的にも楽なんじゃないですかね。
実際にあの我々の、まあ、防災士仲間の方から連絡が熊本の方から僕の方にも入ってるんですけれども、実際問題そのキャンピングカーをもう普段使いをされていたこと、熊本地震がまあ10年前に一度ありました。その後にキャンピングカーを、まあ、何かあった時用とか、まあ、普段使いといいますか旅をするようにキャンピングカーを買ってた方っていうのは今回に非常に役に立ったっていうご意見があったようですけれども、やはりそのあたりどうお考えですか。
販売の現場でもですね、はい、まあ、最近欲しいっていう方の半分ぐらいはあの災害にも備えられるからねっていうお声は、はい、まあ、ほぼ必ず聞きますね。どうしてもそのキャンピングカーイコールなんかこう遊びみたいなこう、はい、あるんですけど、そこでこう家族がその電気はね、うん、外部電源取れる、あとそのキャンピングカーの中 の、 そのバッテリーとかいろいろまあ、ね、ちょっと条件ありますけど、はい、まあ、熱中症にも当然なりにくいでしょうし、はい、クーラーかかってればですね、はい、でそういう空間に入れますので両方の面、趣味としてのは、まあ、キャンプとか旅行ってことも使えますし、はい、万が一の時にはその家族を守る重要なこうシェルターになりますんでね。
特に今回やっぱり真夏というところがポイントになったようです。で残念ながらの事例として熱中症で亡くなってしまったっていう方もいらっしゃいました。でもこれがキャンピングカーがあってその中で、まあ、クーラーが使えればやはり何日かは快適に過ごせるっていうところが大きかったんじゃないかなっていうのがありますから、そういう面も含めてキャンピングカーを利用していただくっていうのはいいことですよね。
そうなんですね。もっともっとこう普及をしていただきたいなと思いますけど、その昨今のいろいろなこの、ね、物価上昇もあって、はい、キャンピングカーを値上がりにしてるんですよ、はい、で部材なんかはもう例えばアルビフレームなんか3倍とかですね、うん、何これっていうような金額になることもあって、はい、でただその中でどうやってこう普及させていくかな、そのいわゆる、まあ、乗用車もあるじゃないですか、いろいろ、まあ、いわゆるその高級車から、まあ、普及の、ね、スタンダードからいろいろあると思うんで、なるべくその、まあ、お求めやすいところをなんとかこう作っていきたいなっていうのはすごい最近思ってますけどね。
なるほど。
さあそしてですね、車中泊でねこれから旅をされる方も多いと思うんですが、車中泊で注意したいポイントを改めてアドバイスをいただきたいんですが、
夏はですねもちろんクーラーがついてればもちろんいいですけど、はい、で最悪ちょっと具合悪くなっちゃったなって言ったら、まあ、どこだろうがエンジンかけてその車のクーラーはかけるべきだと私は思います、はい、もちろんいろいろそのマナーの問題いろいろあると思うんですけど、はい、命に関わるんであればまあちょっとのね騒音ぐらいのご容赦くださいっていうのが私の持論です、はい、まあ、ルールはちょっとできるだけ守った方がいいと思うんですが、はい、あと車の中でその例えばクーラーがかけれないようなとこ、はい、であればその風を流してほしいんですよ、
うん、
どうしても車の中がこう吹き溜まり状態みたいになってると、ね、こう熱がこもるんですね、
はい、
車には必ずその例えばドアをバンとこう閉めると閉まるときと閉まらないときってあるじゃないですか、
はい、
で閉まりにくいときっていうのは空気が逃げてないんですよね、
うん、
でそれを逃がすために必ず空気を逃がす、まあ、穴がどっかに開いてるんです、
はい、
でまあ、そこをまあ考慮しつつこう空気をとにかく流していて流していただいて寝てると このじとっとした汗とか、うん、そういうのも防げることがあるんで、窓を開けてればねいいんでしょうけど、はい、開けっぱなしにして人間がそうにいるとはもうかもきますんでね、
うん、今本当になんと後付けなんですけども、網戸みたいな感じのやつでドアにつけれるようなやつとかも、まあ、市販で売ってたりもしますから、そういうのもつけたりとかして、まあ、なるべく熱くないように、
ね、一番簡単なのは網があったら、はい、ガムテープで貼っちゃうのが一番いいんですけど、はい、まあまあ、状況によりますけどね、その例えば災害時なんかでは、うん、まあ、その大体の形に切ってまあ、挟んでしまうとかガムテープを使って貼るとか、こもったところでこう我慢して、いるのはとにかくちょっと体にも悪いので、はい、でやっていただきたいですし、あと寝るところはなるべくこうフラットになるように、うん、まあ、さっきも話しましたけど段ボールなんかをこう使ってやっていただくと、はい、結構、まあ、うまくこれフラットできたりしますんでね。
意外とこういろいろ段ボールだったりとか、普段自分たちが使っている服とかを丸めてこうやったりとかするだけでも、この段差っていうのは気にならなくなるだけで寝やすくなりますよね。
全然ですよ。やっぱりこう車は運転していて初めてこう具合がいいシートと、やはりこう寝る時のシートはもう、ま、その目的が違うんで、まあ、なるべくお休みいただくときにはこう、うん、フラットにしていただいた方がいいですから、まあ、その フラットもこうデコボコのないフラットっていう意味ですけどね、うん、その辺はこう、まあ、身の回りにあるもので、はい、補強いただきながらこう使っていただくのがいいのかなと思いますけどね。
その他には何か気をつけた方がいいようなポイントって何かありますか？
まあ、トイレでしょうね。まあ、最近いろいろアウトドア用品のところに簡易トイレみたいなのが売ってますんで、はいはい、まあ、ああいうのをこう非常用にまあ確保しておくのがいいのかなと思いますけどね。
ぜひ皆さんも参考になさっていただきたいと思います。さて、9月以降参加出展される予定のイベントは何かありますでしょうか？
はい、ですね、9月の5日6日が群馬県の、まあ、G メッセ群馬っていうところで、はい、オール関東キャンピングカーフェア、うん、2026っていうのが開催されます、
はい、
でこちらはうちではフライヤーを1台展示をする予定です、
はい、
昨年も同じようにフライヤーを展示したんですけどね、
はい、
あと例えば東京とか例えばまかりメスみたいにこうたくさん そんなにこう 何万人も何十万人も来るようなとかじゃないんですけど、はい、でもやはりこう群馬県ってこう車結構盛んなんですよね。私なんかも毎年群馬トヨタさんのねイベントなんかを行かせていただいてはいる。今年は行けなかったんですけどね、
はい、
行ってるんでここの会場もとても綺麗ですので、うん、まあ、ぜひお越しいただけたらなとは思いますね、
はい、さあ、その他9月以降予定されている展示会やイベントなどがありましたら教えてください、
はい、10月に入りましてこの大阪キャンピングカフェア、はい、ここは4台くらいですかね、
はい、
は一応展示の予定です、うん、9月の場所にちょっと横浜でも一応協会としてはイベントあるんですけど、はい、そこはちょっと今回はお休みさせていただこうかなと思ってますけどね。
なるほど。さあ、重複するかもしれませんが、最後に9月の連休シルバーウィークに車旅を予定されている方に佐藤社長からメッセージもお願いしたいんですが、
はい、キャンピングカーで行かれる方も当然いれば乗車で行かれる方もいると思うんですけど、はい、まあ、毎年毎、同じように売ってるんですけど、車のタイヤ、
うん、
特にその荷物を例えば乗せてたくいっぱい乗せてこう行く時とか、あとも当然キャンピングカーもそうなんですけど、はい、まあ、一応私が皆さんに申し上げているのは4年以上同じタイヤで、まあ、特にキャンピングカーはそうなんですけど4年以上は使わないでくださいと、
うん、
4年を過ぎないで交換をしてってくださいっていう話をしてるんですけど、
はい、
どうしても5年6年ってこう経っていくとゴムがね硬化するんですよ、
うん、
でこのゴムが硬化して特に暑い日なんかはまあ、商用車のタイヤなんかは結構こうトレッドの部分がこうむけちゃったりですね、
うん、
することもあるのでまあ、エアーツももちろん大事なんですけど、
はい、
タイヤの年数っていうのは、まあ、気をつけていってほしいなと思いますね。5年6年経ったタイヤで追い越し車線を100キロ以上でこうかっ飛んでいくなんてのはこれはもうキャンピングカーなんかも本当にやめてもらいたいっていうふうには思いますけどね。
まあ、特にキャンピングカーってそんなにスピードを出していこうっていう本来車じゃないですからねと僕は思うんですけどね。
でも出しちゃってる人いるんですよね。だから先日もちょっと高速で私90キロでこう走ってたら、まあ、横をもうえらい勢いでこうね走っていっておいおいおいおいとかって思うのがありましたですからね。で決してそれがそのレンタカーの方もちろん多いですけど、
はい、
そればかりじゃなくてその、まあ、足回りをいじって自信があるのかどうか分かんないですけど、うん、でもそれにしても、うん、どうやったってやっぱり90キロ前後、うん、 なかなか100キロ越してこう巡航いただくっていう車ではないので、その辺はこう自重していただいて走っていただいた方がいいかなと思いますけどね。
はい、ぜひこれから皆さん9月の連休シルバーウィークに車旅を予定されている方はですね、お気をつけいただきたいと思います。はい、あとはですね、私8月ちょっと大阪の方に戻っていましたらですね、はい、高速道路で何台もミスティック車両を見かけてなんか妙に嬉しくて、でもこっち普通車だし手振っても絶対分かんねえよななんて思ったりしますけど、そういうのはやっぱり社長もありますか。
いやそれは会えたらもう思い切ってぐるんぐるんって思わせちゃいますけどでもね、自分がバイク乗ってて会うと困るんですね、これが。
ああ、そっか、
何バイクのおじさん手振ってんだみたいな思われちゃうんでまあその辺はね、はい、自分がこう運転してる車に置いてこうちょっと気をつけてやってますけど、
は
い、
ミスティック乗りの方々は佐藤社長が手振る可能性もございますのでバイクで手振ってる人を見たら社長だと思っていただきたいと思います
何人って思われる、
はい、というわけでございまして、今日もいろいろなお話ありがとうございました。次回は9月の26日放送となります。来月もよろしくお願いします。
ありがとうございました。